3章7節から9節をお読みいたします。しかし私にとって益であったこれらのものというのはですね、もう人間的な誉れですよね、まあ、財産だとかあるいは知的教養だとか上り詰めたことだとかですね、あるいは、出自がいいことですよね、血統がいいことなど、そういう人間的にこう誉れと思う全てのもの、私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る絶大な知識のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものを憤怒のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。すなわちキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かってその主の様と等しくなり、何とかして死人のうちから復活に達したいのである。このパウロという人はですね、本当に人間的な栄誉という点であったら火の打ち所がないほどに本当に大きなものを持っていた。しかしそれをキリストを信じるようになってから全てを失ってしまった。しかしそれが何だというのだ。私はキリストを知ることができたのだから、私にとってもうそれら今まで本当に価値あると思っていたものが糞土のように、うんちのように、さえもう本当にちょっとこう聖書の中にそういう、まあちょっとこうあまりこう口に出すのもはばかられるようなことがですね書いてあるっていうのがおかしいなっていうふうに思いますけれども、本当にくだらないものなんだっていうことをですねパウロは宣言しているわけでありますね。本当にそれほどにキリストとの出会いによって価値観が全く逆転してしまって、本当にそういう、まあ、つまらない名誉心だとかそういうものに奔走していた自分がなんと愚かで、本当にイエス様によって守られているこの今、本当に輝かしい毎日であるということに気づいたパウロの言葉には非常に大きな力があるというふうに思わずにはいられません。それではお祈りいたします。天の神様、今日もこうしてバイブルを持つことができますことを感謝いたします。どうぞこの時間あなたが共にいて豊かに祝福してください。尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。では聖書をお読みいたします。詩編46編、神は我らの酒どころまた力である、悩める時の糸近き助けである。大変有名な賛美歌、聖書ですね、聖句ですね。神は我らの酒どころである、また力である、悩める時の糸近き助けである。悩める時の糸近き助けである。この悩める時の糸近き助けというのですね、エブライ語の聖書はこういうふうに表現しているんですね。苦難の時にこそはっきりと明確に見出し得る助けの苦難の時にこそはっきりと明確に見出し得る助けなのだ。私たち苦しみにあった時に神様っていうことを言います。普段順風満帆の時にはですね、神様のことなんかちっとも思い出さないで、なんかこう困難なことが起こってくると、私たちはですね心の中から神様助けてくださいと叫び声を上げます。つまり苦難によって私たちは神に近づくわけですね。でもそれはただ私たちだけの、私たちの側だけのことではない。神様の方でも私たちが簡単に明確に神様の存在を知ることができるように、神様の方でも近づいてくださるというわけなのであります。こう苦難もですね、私たちが神様に近づけると同時に、私たちが困難な 状況に陥った時にですね、神様の方でも私たちに近づいて、私たちがその助けの手を取りやすいようにご配慮くださっているということなのだと思います。神様はですね、普段は私たちを放っておかれるというのではありません。神様は私たちの自由をあまりにも尊重されるお方であるがゆえに、必要以上に干渉することをなさらず、こう特に困難な時には、あえてですね、私たちに何かこう介入しようとされずですね、私たちのこうしたいようにさせておられる。ところがいざ困難となると、さささっと走り寄ってきて、私たちがその手をつかみやすいように神様が配慮してくださっているというわけなのであります。こう私の妻はですね、非常にちょっと厳しいところがありまして、今散々やり込められておるんですけれども、こうやっぱ病気するとですね、ささっとやってきてですね、いろいろと働いてくれるわけなんですね。まあ、本当に看護師さんである奥さんをもらって本当に良かったなと、まあ、そういう時はもう非常にテキパキとこう私のこう支えになってくれるわけなんですね。普段置かなくてもですね、その支えによってですね、こう心を打たれて、ああなんていい妻なんだろうということを思ったりいたします。そもそも友情というのはですね、本当に順風満帆な時に近寄ってきて、いや遊ぼうよっていう風にして、成り立つのではなくてですね、本当にみんなが自分のことを去っていく時であるにもかかわらず、私のそばにいてくれて、そして私を助けてくれる、それが真の友情というものではなかろうかというふうに思いますけれども、神の私たちへの愛情、情愛というものもまさにそういうものなんだ。苦しみを通して本当に神様の愛情っていうのが痛く近くはっきりと分かる、そういう愛情を神様は、備えておられるのだということを、この聖句を通して知ることができると思います。そもそも旧約聖書において神様が現れる時にはですね、一つのパターンがあると私は考えています。アブラハムに現れる時にも、モーセに現れる時にも、神様は一つのパターンを通して彼らに現れておられる。その一つのパターンというのは、暗闇の中で神は彼らにお会いになったということであります。神の現れの時には暗闇を伴って現れるというパターンが旧約聖書の中に繰り返されています。こう暗闇が近づくという時に、あるいは人生がこう暗礁に乗り上げる時に、私たちの心は不安を覚えるものだと思います。ですけれども、その不安は常に神の光を伴っていると聖書は言いたげなのであります。黒雲を伴い神は我らに現れたのというのであります。こう私たちはですね、その暗闇が私たちの身に迫ってきた時に、時としてやりがちなのは、その暗闇ばかりに目が行ってしまって、心が散漫になってしまう、こう集中力を持って冷静に事態を捉えられなくなるという危機に陥ってしまうものではないかというふうに思います。しかし、もし私たちが暗闇を伴って神の到来が近づいているということを知っていたとすれば、私たちは暗闇にばかり思いが集中しないで、本当にその先にある、その後にやってくる神の到来というものを見通すことができるはずなのであります。神は暗闇を伴って私たちに近づいてください。そして して暗闇から私たちをことごとく救い出そうとしておられる。神は一つの明確な意志を持っておられる。それは私たちの救い主たらんとする意志であります。私たちがその強い意志に気がつくときに、たとえ私たちの周りに暗闇が私たちを覆ったとしても、その強力な神の救うという意志が私たちに感じられたら、私たちは暗闇の中ですでに勝利者としてそこにいることができるのであります。どうぞ、暗闇には神の救いという強力な意志が伴うというこの聖書の約束をぜひ覚えていていただきたいと思います。どうぞそのことを覚えて、本当に今まさに暗闇の中にある皆さん方にどうぞ神様の祝福を豊かに降り注がれますようにとお祈りして、この話を閉じさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の神様、暗闇が近づいてくるとき、そこに必ずあなたもその背後にいましたもうて、私たちを救ってくださるというこの聖書の教えを感謝いたします。あなたはその名前を救いと名前を、そのような名前をお持ちになって、その名前の通りに私たちを明確な意思で救ってくださるお方であります。そのために御子イエスが十字架にかかるほどに、その救いの意思は明確であり、また動かないものだというふうに私たちに教えてくださっています。どうぞそのことに信頼を覚え、暗闇の中にある方々一人一人に大きな慰めがありますように、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、ゆっくりお休みください。